さあ、始まりました。佐藤春樹のそのままラジオ。このラジオでは、地方に住む独身 OL 私、佐藤と、
東京に住む独身 OL 春樹がそのままに話すトーク番組です。
イエーイ。
今日は質問
はい。
に答えていきたいと思います。
お、来たね。もう最近いっぱい質問来るから嬉しいね。
そう。もうどんどん答えていこうと思って。
はいよ。
では、一つ目です。運命なんてものはないよね？ってことなんです。
いや、待って。言い切れてないよ。期待してるやん。めっちゃ期待してるやん。運命に。再確認してるやん。
で、切れてない。
運命はね、ズバリいいですか？これ答えて。
はい。
あります。あ
お
ります
お、
よ。
言い切りましたね。
はい、スタップ細胞みたいに答えてやりましたよ。あります。
八方美な、懐かしいな。
いましたね。いや、
は
これはもう、だって佐藤春樹の出会いがそうじゃない？
ああ、まあ、そうね。
あんな運命の出会い、後にも先にもないよ。
確かにね、たまたまあの会社受けて、たまたま面接で、2対2の面接で佐藤と春樹になって、たまたま真っ黒な草間彌生がいて、みた
めちゃくちゃ圧迫面接されて、いやなんかね、私、その会場の、その部屋の前で、春樹さんが座って待ってる時からずっと見てた。
マジで
気づかなかったでしょう。見てたの、私。なんか惹かれたんだろうね。なんかじーっと見ちゃってて、なんかこの人気になるなって。で、まさか、面接で、こう、グループ面接だと思ってなくって、一人ずつ呼ばれると思ってたから、どうぞ、何番さんみたいな言われて入って、あ、二人なんだ。で、あ、これきついな、この面接感ってなって。で、多分部屋出た瞬間に、多分、春樹さんもちょっと笑ってたじゃん。で、私も多分ちょっと笑ってて、二人でもう顔見合わせたのを覚えてるから、多分あの空気感は大事だったと思う。
確かに、だってさ、初めて、初対面の二人で、面接の時間一緒にいたとはいえ、なんか、普通にお互い話したわけではないからさ、面接官に対して話してただけだから、なんか、出て話しかけるようにしても最初はなんか、あ、お疲れ様でしたとかから始まるならわかるじゃん。だけど、うちらのさ、最初の初めてのお互いの一言って、見ました？みたいな。
やばかったですよねみたいな。いや、なんか、草間彌生いましたよねって。そっからもう、だって、春樹さん人見知りって言うじゃない？春樹さん自身は人見知りだと言いますけど、もう普通に LINE 交換しようって交換して、ちゃーって、しかも真逆の道進んで、ちゃんと LINE して、あれはね、運命だから、ありますよ、皆さ
ありますね。
ん。期待して待ってて、絶対あるから、こういう出会
まあ、あるね、絶対あると思う。ちない
。
みに、佐藤さんが私のこと見ている間、私はまっすぐ前を向きながら、筆記テストの時に、まあ、出版社だったんですけど、弊社の作品を何冊かあげてくださいを一個も書けなかったことに、動揺してた。
遠い目してたんだ、じゃあ。終わったーって思ってたんだ。
書けなかったら、みたいな。
もう、だからそういうふざけた姿勢がお互いあったの、面接に対して。ちょっと舐めてたの、会社を。だそこが、ちょっと、弥生に見抜かれてて、すごい疲れて、二人ともフルボッコにされて、もうライフないよ、みたいな状態だったから、ちょっと面白くなっちゃったんだよね。逆にね。こういうことね、皆さんきっとありますんで、期待しといてください。
では次の質問いきますかね。
はい。
相手が童貞でもお付き合いできますか？
ありじゃない？
なんか、童貞かどうか関係あんの？って思っちゃった。
いやー、私さ、ちょっとさ、最近見た夢の話になるんですけど。
なんだ、気になるな。やばそう。
なんかさ、もう、私結構、周辺の人とかと、まあ、そう、お付き合いすることとかがこう過去あったので、なんかもうちょっと、疲れてたんだと思うのよ。ちょっと偉そうにされちゃうことが。夢で、ゴリゴリの童貞に、キスの仕方を教えるっていう夢を見た。まあ、その子が結構こうイケメンっていうか坂口健太郎みたいな顔したイケメンだったの。
なるほどね。
テンシャルで君童貞なのみたいな子が来て、
うん、
ちょっとおどおどしてて、
うん、
その子に、キスはこうじゃなくてこうみたいな。こうやってこうみたいなのをすごい教えるっていう夢を見た。だから、全然ありです。ありなんだって、その夢で気がついたからありです。
なんかどういう性欲の発散の仕方。
もうね、わからん。私にもわからん。もう自分で意図しない夢だから、まさかそんな見るとも思わんし、見たいとも思ってもないけど、とにかく、唇はこうしてこうみたいな夢を見たから、ちょっと面白かったなっていう。逆に、童貞だからっていうので言うとさ、逆にどういう人がいいみたいな。
あ、はいはいはいはいはい。実際にね。あ、うん、じゃあさ、童貞かどうかに関わらずよっていう。うんうん、なんか、まあ一周回って落ち着いてる人なんだろう、100人、あ、どっちかな。私は、100人と1回ずつ経験がある人より、一人と100回したことある人の方がいい。
うん、でもそれはやっぱり女子の意見としてはそうだよね。
なんかさ、なぜかというと、うん、100人と1回ずつした人は、模索してないと思うの。
ああ、この人どうやったら喜ばせられるかみたいな。
そう、もう我流で100回やってるだけだと思うの。
我流。
だけど、一人と100回するためには、我流じゃ、多分5回目ぐらいで立ち行かなくなるわけよ。
うんうんうん。
だから、そうなると、一人と100回する人って多分コミュニケーションを取れるようになってると思うのね、そういう時に。
うんうん、
うん。だから、なんか、いいかなって思う。
その人の初めての人になるよりかは一番最後の人でありたいぐらいの気持ちだよね。
あー、ユーミンだね。
これ聞いてくれてる人ユーミン知ってるかわかんないけど、確かにユーミンの曲っぽいね。
男は、
ユーミンであれ。
男になりたがり、女は最後の女になりたがるっていう歌詞が。
そうね。そうね。だからみんなユーミンであれ。ここにつきますよ。
はい。ということで、では、最後の質問です。
はい。
根に持つことって悪いことですか？
あー、根に持つ。もうこれって、なんか嫌なことされたりして根に持ってるってことだと思うんだけど、
うん、
嫌なことされても、そう、付き合いを続けてる人だからこその悩みって感じしない？
あー、というと？
いや、私、多分嫌なことをされたら、もう無理ってなったら、その人が私の世界から消えるんですよ。
なるほどね。
だからもう、多分、なんか見下すのよ、多分、その人のこと。
はいはいはいはいはい。
だから、なんか根に持ったりとかもない、別に。もうな無だから、その人は、まあ根に、まあ広い意味では根に持ってるからこそかもしれないんだけど、根に持つって、ほら、恨み続けるってことじゃない？
うんうんうんうん。
もうその人見えた目にギリギリギリってなって、あいつってこの恨み松代までみたいになるわけでしょ？もうないない。もうないけど、もう常にその見下してる。
もう下界のものが。
そうそうそう、なんか偉そうな口聞いてんな、私に。なんか、しもじもの民のくせにぐらいな気持ちでいるから、ちょっと何言ってるかわかんないってなるから、もうなんかその人に何かされたとかもない。もう私はだって、格が違うんでって思って。多分いる。あんまだからもう気にならなくなるかもしれない、
ね。なるほどね。
うん。
私はそれで言うと結構その根に持つタイプなのかもしれない。
ああ、そうなんだ。意外だった。
なんかね、例えばよ、うん、何かをされた時に、その、例えば私がリンゴを投げられたことがあるとする。思いっきりリンゴ投げられたことがあるとする。
うんうんうん、
痛い。
痛いよ。
と、私はそれ以降その人に対して、この人はリンゴを投げた人だっていう印象になるのよ。
ああ。
そしたら、うんうん、私にリンゴを投げた。それは許せないみたいな。
うんうんうん。
あと、この人は次いつ、またリンゴ投げてくるかわからない。っていうか、今後ずっとリンゴ投げてくる気がするみたいな。
う
だリンゴを投げる方の可能性に備えて、ひたすら武装をして対峙するわけよ、彼。その人と相手と。
あ、ちょっと身構えながらね。
そう。だからもう彼だか彼女だかが私にリンゴを、いや、そうは言ってももう投げないっしょっていう、その投げない方に信じてかけて、その人と接する、フラットに接することはもうできない。私の
中。なるほど。
そういう意味で言うと根に持つなって思う。
ああ。
たった一回のリンゴ投げられたことをずっと元にその人のことをなんか決めるっていうところがあるから。
うんうんうんうん。
まあね、難しいよね、なんか。一回されたことを無に帰すことはちょっと結構難しいなって思っちゃう、自分の、
ね、あ、まあまあそうね。だからそれで言ったら私もそうなのかもしれないよ。リンゴ一回投げられて、それ以降そいつのことをリンゴ投げる野蛮な人物だって思って接するから、もう、なんか怒るとかではないんだけど、身構えたりも別にないんだけど、
うん、
ただただリンゴ投げてきたやつだからな。何か言われても別に聞かないみたいな感じになっちゃうかもね。その精神で行こうよ。もうリンゴ投げる野蛮な民だって。
そう
です。うん。行こう行こう。
ということで、今回は、はい、質問に答えてきました。
参考になればいいんですが。
まだまだ質問お待ちしておりますので、はい、番組ホーム画面の質問を送る URL からどしどしと送っていただけると嬉しいです。ということで。はい、それでは次の配信でお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。